クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティ務めますエッグファード株式会社代表の徳安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第21回です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
前回第20回はですね、まあ、日常会とでも言いますか、はい、経営者のルーティーンというお話をいただきましたね、
はい、経営者っていうか私のタイム、ね、タイムマネジメント
徳安さんの日々何をされているかっていう話でしたけど
はい、そうですね、
はい、朝方でしたという
時間はね本当に貴重なので、はい、それをどうコントロールするかマネジメントするかっていうのは、はい、経営者もだし、まあ、他の皆さんもですけどすごく大事ですよね。
そうですね、はい、ちなみにあの時間の使い方についての話がメインだったんですけど、まあ、ルーティーンって意味で言うと、うん、なんか毎日この時間に絶対やるみたいなことってあるんですか？
絶対この時間はないですけど、はい、できればあの、まあ、日常のルーチンと習字ぐらいのルーチンありますけど、はい、日常で行くと寝る前に、はい、まあ、明日どんな感じで過ごせたら理想かなみたいなイメージはなんとなく持ちます。
はいはいはい。
あと朝一にスケジュールざっと見ながら大体のこの理想ゴール形をイメージする。あと私まあコーヒー好きなんで、はい、朝一は必ずコーヒー飲んでよしやろっていう感じですかね。
そこでだからスイッチを入れてるんですね、
うん、そうですね。で逆ルーチンとしては私あんまランチ食べると生産性下がるので、はい、ランチは食べないっていう。
ああそうなんですね。
基本はあの重いランチは食べない。
あれですよね、ランチ食べなくて夜は炭水化物食べないですよね。
あんまりね。
あんまり、
はい、
どこで何を食べてらっしゃるんですか？
まあ、朝、まあ、夜は普通に食べますけど、はい、そのやたら炭水化物とかは食べないっていう。朝はまあ多少食べますって感じですかね。
そうなんですね。でも確かにその生産性高い方で食事をなんかこうお腹いっぱいにしないって方も結構いらっしゃいますよね。
そうですね、まあ、これは人それぞれですからね、うん、お腹いっぱいで頭働く方は素晴らしいと思いますけど、
はいはいはい、
私も眠たくなっちゃうというか、うんうんうん、のであんまり食べないですね。
そうなんですね、はい、いやいや垣間見えましたね、
はい、
徳谷さんの日々がでは今回のテーマいきたいと思います。はい、今回はですね、若手とベテランのバランスというテーマでいきたいと思います。う
ん
う
ん、なるほど、面白いですね。
はい、これは私も結構聞きたい点なんですけど、うん、まあ、あるチームがあるとすると、はい、まあ、若手の方もベテランの方もいる中で、うん、その年代はばらけさせた方がいいのかとか、うんうんうん、ある程度その同じ年代でやった方がいいのか、うんうん、でベテランばっかりのチームがどうなのか、若手ばっかりのチームがどうなのかっていう、うん、なんかその特徴だったり、うんうん、そのそれぞれこう注意すべきポイントみたいなのを伺いたいなと思いました。
了解です。はい、これは結構壮大というか面白いテーマですね。
そうですね、はい、うん、でまずその取っかかりとしては、うん、採用っていうところで言うと、はい、特にこう若い会社って、うん、あの育成してる余裕ってあんまりないんですよね、正直なところ、
うんうんうん、
あんまりなくて、で、まあ、もちろんその、年齢と給料のバランスみたいなところはあって、うん、それによって取れる人取れない人っていうのはいるんですけど、うん、基本的にやっぱりこう経験者が欲しいっていう状況だと思うんですよ、
うんうんうん、
ただ多くの企業さんは成長していくと、はい、だんだんとこう新卒採用であったりとか、うん、こう若手の採用っていうのもやっていくじゃないですか、
はい、
だからこのあたりってどういう話なのかなっていうのは伺いたいですね。なるほどですね。
これはまあ絶対的な正解はなかなか難しいところもあって、
はい、
会社の方針によりますと、
うんうん、
でちょっと時系列で例えばで話してみると、はい、新しい会社が生まれましたと、あと社長経営者の年齢にもよるんですよね、
はいはいはい、
で本当にまあ自分も学生とかかなり若い方であれば、基本的にやっぱ若いメンバーで始めるケースが多いですし、うんうんうん、30代とか40代とかであればどういう人を最初入れていくかで、野村さんおっしゃったように一番最初は一定の即戦力になるような方がいた方が、はい、要は育成される対象だけだと、
はい、
事業もままなってないので、うん、なかなかきついっていうのはあるので、最初はやっぱり、まあ、仲間というか即戦力になるような方を中心に蘇生する会社の方が多いかなとは思います、はい、もしくはもう全員若いドベンチャーみたいな感じ、
うんうんうんうん、
でその次のステップをどうするかで、ここは結構考え方が分かれるところで、
はいはい、
あと事業特性もあるんですが、比較的ハイスキルなとか中堅層を中心にまだ拡大していくというか、少しずつ人を増やしていくような会社もあれば、どこかのタイミングでかなり若手の採用とか若手に振り切っていくパターンもありますと。
そうなんですね。
でこれ結構難しいのが、はい、人に対する考え方だけじゃなくて事業を踏まえた考え方もあって、
うん、
例えば ものすごく高度なスキルとか能力が要求されるところに若手の人がたくさん一気に入っても、はい、あんまり活躍余地が用意できないんですよね。
そうですよね、はい。
でも例えば商品サービスがかなり立ち上がってきて、ここは人手をかけて一気に営業していく、で今後も営業の人員をかなり増やしていき、かつまあ 1,2 年で結構営業を育てられるようなまあ土壌が整ってきたとなれば、新卒とか若手を一気に増やしていくみたいな話もあるので、実は事業特性を踏まえた能力要件も、はい、まあ、重なってくるのはここは面白いとこかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。だから、うん、分かんないですけど、よりこうプロフェッショナル感なる仕事とでも言うんですかね、うん、で一人一人がもうかなりプロとして客先で立ち振る舞わなきゃいけない、うん、お客さんの前でやらなきゃいけないっていう時は、うん、やっぱたくさん若手がいると大変だったりしますよね、
う
ん、
そうですよね、まあ、要は育成する側とされる側のバランスがある程度ないと、はい、たくさん若手入れたけど全然育てられなくてやめちゃったってなるのは、まあ、ご本人にとってもあまりハッピーなことではないですし、
そうですね、
それは構造としてはあるかなとは思いますね、うん、あとはやっぱり会社としてどういう人たちの集合体でありたいかもあって、比較的若くフレッシュな組織を志向するのか、ベテラン別に悪い意味ではなくおじさま組織でも別にいいのか、はい、それはどうしたいかですよね。
そうですね、
経営の意思も あります。あとは実際の採用できるかどうかみたいな話も入ってきますけどね。
はい、そうですよね、まあ、そもそもその選ばれるのかどうかってことですもんね、
う
ん、
そうです。であとはこれも会社によって新卒であればある程度まだ取れるけど、はい、中途だとやっぱなかなか給与の競争力とかに厳しいみたいな話もあるし、まあ、ただ逆に新卒ってどうしても時間軸かなり長いので、
そうですよね、
これはだからやるかやらないかっていうのは結構大きい意思決定ですね、
そうですよね、うん、なんかそこでちょっとそれぞれ聞いていきたいんですけど、はい、原則として、うん、まあ、おそらくその年齢がいっていた方が経験はあるじゃないですか、はい、
まあ、そうですね、もちろんです、
そうですよね、うん、で、まあ、おそらくその何でしょうね、マッチする、うん、ここでこうすぐに分かんないですけど1週間後とかやから活躍してくれる可能性も高いと、はい、うん、ただその中でも若手を取る企業っていうのはやっぱこうフレッシュな雰囲気だったり何かこう新しいものっていうのをそこに期待してるってことなんですかね。
フレッシュな雰囲気みたいなものももちろんあるんですけど、一つはやっぱり会社のミッションとかビジョンとか価値基準を軸に採用がしやすいので、まあ、中途の方は良くも悪くも前職の経験があるので、はい、そことの比較で考えるし、転職をしてきているということは、うん、まあ、より良い環境があればまた転職をしていく可能性もまあ相応にあると、まあ、もちろん新卒も辞めちゃうことももちろんあるんですけど、はい、やっぱりその大事にするカルチャー、ミッション、ビジョンとかバリュー、カルチャーを軸に採用しやすいですし、そういうカルチャーを軸に組織を構成していきやすいっていうのはやっぱりあります、はい、
うんうんうん、
であとは経営視点でいくと給与単価は当然、はい、最初は低くはなるので、
確かにそれはありますね。
でこれはまあ比較的人数が必要な場合は給与単価は低いですが、ただやっぱ育成のコストが、はい、お金という意味じゃなくリソースも含めてかなりかかるのと、新卒採用ってしてから入社するまでに1年とか1年半とかかかるので、
そうですね、はい、
かなり先を見た投資になるんですよね、
うんうんうんうん、
で時間も社長も含めてかなり出ないといけないので、はい、2年以上先を見据えて、まあ、本当にやるのか、あとやったらちゃんと受け入れ体制も作らないといけないし、
うんうんうん、
組織の、まあ、育成できる上限も含めた数にしないといけないので、
はい、
ここは未来をどう見せるかですよね。
そうですね、だからその新卒採用というのは一つの決断というふうにおっしゃいましたけど、うん、そういうふうにこうやっぱ長く働いてくれるとか、うん、あとはその、まあ、もちろんその、人件費っていう側面もあるとは思うんですけど、うん、やっぱりその教育費をかけてでもそこに投資をする意味があるんだっていうふうに捉えてるところですよね、うん、
まあ、やっぱり一番大きいのはカルチャーとかミッション、はい、ビジョンみたいなものがあります。あとはこれ結構多くのケースさんがおっしゃるのは、まあ、出来上がった30代とかの人を取るよりも、はい、まあ、若手の方が成長が早いので、結果として優秀で仕事もどんどん回せる、まあ、
はいはいはい、ま
あ、これはある意味で真実で、ある程度の中途の人を取るよりは、ポテンシャルの高い新卒の方を取って育てた方がかなり短期間で戦力化するケースは実際結構多いです。
そうなんですね。
これやっぱ業務の内容にもよるのでっていうのはありますけどね。
ああ、そっか。だから結局例えば5年後とかを考えると、
う
ん、
そうです
ね、若手の人がまあ守備よく伸びてくれると、うん、その30代の人を中途で入れるよりも全然パフォーマンスがいいと、
うん、そうなんですよ。 でここがやっぱり新卒を増やしていく場合のターニングポイントも何個かあって、
は
い、新卒がまず新卒が一人でも入ってくるっていうのは、
はい、
やっぱ組織に対して新卒若手にちゃんとしないとっていう緊張感もちょっと出ますし、
確かに。
で新卒が何年か連続で入ってくるようになると、はい、今度まあすでに2年目3年目の新卒が1年目の新卒を育てるみたいなカルチャー生まれてきて、でだんだん戦力になってきますと、
はい、
で新卒のウェイトが一定以上になると、はい、かなりそのカルチャーが強くなるので、そうするとその会社はやっぱりこの新卒が作り出してる、まあ、会社のミッションとかビジョンとかに基づいたカルチャーの強い会社というイメージになるので、
は
い、そっから先はやっぱり中途の人たちのまあ集合体の会社とはだいぶ雰囲気は変わりますよね。
そうですね、うん、確かに。逆にその、新卒を取らなくて中途の人の集合体で回すっていうのも一つの、ね、
これも全然一つの選択肢で、
はい、
まあ、難しいのがやっぱり新卒も長い時間軸をかけて来てもらって、まあ、採用、はい、内定出してから1年半後とかに来てもらって、でも、うん、一般論でいくと 2,3 年以内に3割ぐらいは辞めちゃ
う
構造なの で、
はい
でね、会社によりますよ、
はい、
なので結局育成の工数もかかるし手も回らないし、特に実務的に求められるスキルセットがそうに高い場合はもう中途半端に新卒を取るのではなくて、
はい、
中途で蘇生していくっていうのもこれも一つの考え方です。は中長期の組織をどうしていきたいか、
はい、
規模感もだし、まあ、能力もだし、あとは会社 の、 そのカルチャー、まあ、中途だからカルチャーが弱いとは別に言わないんですけど、新卒の方が強くはなりやすいのは事実だとは思いますね。
そういうことですね、うん、確かに。だからまあ分かんないですけど、その会社へのエンゲージメントっていうんですか、うん、そのわこの会社を盛り上げるために頑張っていこうみたいなのも、うん、傾向としては新卒をいっぱい取る企業の方が醸成しやすいところですかね。
なりやすいですね、
うん、
とは思います。中途側にも緊張感は生まれますよ。
はいはいはい、確かにそうですね。
突き上げもありますからね。
あ、本当にそうですね。徳谷さんの場合はやっぱどっかのタイミングで新卒採用に踏み切ったってことですよね。
そうですね、エクフォワードも新卒採用、一番最初はもちろんいなかったですけど、
はい、
まあ、ある程度のタイミングで新卒採用に振り切りましたが、これはこれでいろいろありましたね。
何があったんですか。
いや、なので、新卒採用って先ほどからもお伝えしている通り、
はい、
時間軸が長い、要は別に今やったって、足元の戦力に全くならないじゃないですか。
そうですね、はい、
むしろ採用活動に時間かかるし、
うんうんうん、
お金もかかるし、
はい、
ので今でさえこんな大変なのに、
はい、
新卒採用するんですかみたいな、で新卒採用担当もまあ当時いないし、
はいはいはい、
そうすると既存社員で分担してやることになると、
うん、
いっぱいいっぱいな中2年後とかのために、
はい、もう
ちょっと認知から含めると2年以上前からやるんですかみたいな、はい、ハレーションが起きました。
あ、そうなんですね。それ何年目ぐらい話なんですか。
うん、4年目ぐらいだったかな。4年目ぐらい、
はいはいはい、はい、じゃあ4年目ぐらいに、
3年から4年目ぐらいですかね、
踏み切って、でも実際入ってくるのは5年目とか6年目ってことですよね。
そうです、そうです、そうです。
確かにそうやって考えると結構長めな投資になりますよね、
うん、そうなんですよ。でそこで余力があればいいんですけど、
はい、
3年目4年目も別に会社もいろいろ大変なので、
うんうんうん、
その中でやるって、まあでも一方で余力が出たらやるだと永遠に余力出ないっていう側面もあるので、そこは難しいところではありました、まあ、ただ私はエッグワードに限って、私の主観で言えば新卒採用はやってよかったと思ってますし。
あ、そうなんですね。
なので、まあ、年々取る人数は増やしてますけどね。
ちなみにその最初に起きたハレーションっていうのはその後どういう経緯をたどったんですか。
まあ、結局、
はい、
新卒採用っていうものを引き金にして組織のロイヤリティとか本当に中長期コミットをしてやっていけるかどうかっていうののなんか強度が問われたってことでもあると思ってて。
あ、そうなんですね、はいはいはい。
まあ要はですよ、本当にこの会社を一緒に作って未来を作っていこうと思ってる人は、
はい、
まあ、新卒いいですねって感じですし、うんうんうん、正直ちょっともういてあと1年かなみたいな人だったら、要は新卒やることのメリットってあんまないじゃないですか。
そうですね、
あの、本音では辞めることを考えてる人が新卒に語るってやっぱちょっといびつになっちゃって、
そうですね、
なので難しい問題で、新卒採用に反対した人していた人は結局まあいずれ辞めました。
ああ、そうなんですね。うん、かなりじゃあリトマス紙みたいな。
まああのだいぶ時差はありましたけど、ね、
で
本当にコミットしてやってくれてる人はその後も活躍してくれてますし、はい、
うんうんうん、
まあ難しいですね。そこはだから当時の私の組織運営の拙さももちろんあると思うんですけど、ただやっぱり新卒が入ってくるっていうことで他のやっぱり社員の方々の もう教えるとか育成するとか、はいはいはい、後輩が入ってくることで、はい、中途の若手の方の資産も上がりやすいですし、うんうんうん、まあ、最初その軌道に乗せるまでがねやっぱり新卒は大変ですよね、は
い、うん、その後の話もぜひ伺いたいんですけど、うんうん、まあ、そういうふうに最初もうやるやらないでハレーションが起きるじゃないですか、
行きます、
うん、でまあ、結局やるっていうふうに決めて、はいはい、で実際入ってくるわけじゃないですか、はい、でもやっぱりこう戦力化する前に時間があるわけじゃないですか、そのあたりってどういう苦労があったんですか。
まあ、もちろん入ってきた後に、はい、まあ、エッグファードの場合は研修とか人材開発もやってるので、はい、他の会社さんよりは育成はしやすい環境だとはもちろん思います。いろいろもちろんあったりはしましたけど、新卒一期生で今残って活躍してくれてる子もいますし、はい、まあ、残念ながらというか、まあ、他のステップに行ってしまった子ももちろんゼロではないっていう感じですけど、まあ、そういう育成プロセスを経る中で我々自体もこの組織を整えていく、そういうきっかけにはやっぱりなりますよね。
ああ、そうですね、うん、確かにその、うん、例えば引き継ぎ資料とか、うん、そういうの一つにしてももともとは、まあ、ざっくりこんなもんみたいなのが、うん、新卒の方に話そうと思うともうちょっと順を追ってやらなきゃいけない
ですね。そうですよね。あと結構これはメリットとして大きいのは、はい、新卒採用に既存社員の方々に関与してもらうと、エッグファードに限らずですね、
はい、
そうすると会社のビジョンとか、なんか仕事のやりがいとか話さざるを得ないじゃないですか。
確かに、そうですね。
で、これは会社に対するロイヤリティが上がるし、そこで違和感がある人は、まあ、どうしても辞めていっちゃったりするので、これ一つの試金石というか、はい、会社への意思強度を高めるきっかけになったりしますね。
確かに自分の口で説明したことってやっぱ身につきますもんね。
そうなんですよね。なんかなんで入ったんですかとか、何がやりがいなんですか、はい、なんとなくかなっていう、いうやっぱ先輩はかっこ悪いじゃないですか。
そうですね、かっこ悪いですね
っていうことなので、なので採用プロセスに巻き込むっていうのは、はい、会社へのロイヤリティをが高まる一つのきっかけにはなるとは思います、まあ、内政のきっかけですよね、既存の社員の方にとってもね。
それで言うとどうなんですか、そのなんとなく察するに最初の方はまだやっぱ負荷の方が大きくて、途中からそのメリットというか、うん、やってよかったの方が大きくなっていくんじゃないかなと思うんですけど、
そう思います。
そのあたりが逆転し始めたっていつ頃なんですか。
まあ、エッグフォワードもだし一般の会社でいくとやっぱり入社して1年目だとまだ負荷の方が多いですけど、はいはい、まあ、一定戦力になってくるぐらいですよね、だから一般には2年目とか3年目とかぐらいになってくる、だから最初はもう投資しかないんですよ。
そうですね、
時間もお金も育成も、でもそういう人たちが育ってくるとさらに投資フェーズのまたその次の世代が入ってくると、
はいはい、
だんだん育成の仕方も回るようになってきて、組織全体としても新卒の方が活躍するような構造ができてくると、はい、リターンというか、リターンというとちょっとドライですけど、うんうんうん、メリットの方がいい影響の方が大きくなってくるので、まあ、でもトータルだから始めてから4年とか、
ね、そうですよね、
ぐらいはかかる投資ですよね。
結構大きい決断ですね、そうやって考えると、う
ん、でも私の体感値でいくと、はい、新卒採用やってる会社さんの多くはやっぱり新卒をやってよかったって言ってる会社の方が多い。
そうなんですね、
まあ、当たり前というかバイアスもかかってると思っててやってるからね意味なかったとは言いたくないとかもありますし、はい、まあ、中には辞めちゃうケースもありますけど、でもやっぱり成長も早く、まあ、しかもこれ経営中毒なんで、やっぱ社長とか経営の思想への共感があって入ってくるので、
は
い、社長はやっぱ嬉しかったり可愛かったりするケースが多いし、はい、素晴らしいことですよね。スキルセットよりはその経営の意思思いに共感して入っていただける方がやっぱ多いので、
確かに
そういう、まあ、いい効果があったという会社の方が多い、だいぶ多いと思います。
細かい話を伺うんですけど、うんうんうん、新卒だから純粋な新卒と、うんうんうん、まあ、第二新卒みたいにちょっとだけ社歴があって、はい、来る方っていうのって、うん、そこって差はあるんですか。
これはやっぱあります、
ね、ありますか。
新卒のがやっぱり他の経験がないので、
はい、
まあ、ピュアなので、うんうんうん、まあ、会社のカルチャーとか仕事の仕方もまあこんなもんかというふうになりやすいですが、
はい、
第二新卒も結構いくつかのパターンがあるんですが、まあ、本当に入ったけどやっぱりちゃんと選ばなかったというか、うんうん、合わないところに入ってしまった場合、新卒に近いケースもあれば、
はい、
まあ、2年ぐらいやってちょっとやっぱ違うかなっていうので、うんうんうん、次考えようみたいな方だと、まあ、若手の中途なので、新卒とはやっぱりすでに前例があったり、
はい、
前の会社との比較とか、
うんうん、
良いも悪いも言えるっていうのはやっぱ結構違いますよね。
そういうことですね、
はい、
じゃあ徳谷さんが最初にその期待された、うん、まあ、本当にこうカルチャーを強くするとか、うん、既存の社員の方がそのカルチャーを語ることで成長していくみたいな話は、やっぱりこう純粋な新卒の方がより出やすいんですかね。
強いと思いますね、
うんうん、
まあ、これはエッグファードがというかいろんなところでよく聞くのは、
はい、
中途の採用競争力があんまりない会社は、はい、新卒を結構頑張って取って、
うんうんうん、
社内の考えを浸透させるというか、悪く言うとちょっと染める、まあ、これは正直メリットデメリットあって、はい、当たり前になっちゃうので何もかもが、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でそれが本人の成長とか将来的に活躍できる余地がちゃんとある成長だったらいいんですけど、
はい、
まあ、その会社の中に閉じ込めるみたいな新卒採用、私はあまり望ましくないと個人的には思っていて、
う
ん、
そうですね、
まあ、これは線引きは難しいところですよね、
うん、なんかあれですよね、あの激しめの研修をやる会社さんとかもありますもんね。
ありますね、
よくテレビで出てますけど、
まあ、これもメリットデメリットありますけどね、はい、まあ、隔離してかなりハードにやるとか、はい、
ですよね、
いうのもあれば、とはいえやっぱ情報が回る時代ですから、完全にコントロールはもちろんできないですし、
はいはい、
まあ、新卒の方であっても別に中途の方であってもちゃんと一人一人に向き合うべきと私は思いますが、
うんうん、
まあ、やっぱり新卒の方が まとめて、まあ、トレーニングもカルチャーの共有もしやすいのはだいぶ事実だとは思います
ね。うん、そうですね。あとあの逆の立場からお話をすると、うん、あの中途の方がメインで、うんうん、まあ、ある意味ちょっとその似たような世代でこう組織が構成されていて、うん、
はい、
まあ、こうだんだんとこう年を取っていくっていう組織もあるじゃないですか。
そ
こはどうなんですか、やっぱりそのもうそのままにしておくのか、やっぱり一定数定期的に若い人をどんどん入れていった方がいいのかでいうと、
まあ、これはどういう会社にしたいかですよね、
はい、
同じような世代で同じ価値観の方が居心地もいいし、あうんの呼吸でできるし、
はい、
同じ世代の中年トークもできればカラオケもできるでしょうけども、
そうですね、はい、
持続的に大きくなりやすいかというと、
はい、
あんまり大きくならないというか、うんうんうん、同じそのぐらいの規模感とか、まあ、ちょっと微増ぐらいでやっていくならいいとは思います、はい、
うんうんうん、
それをまあ事業もどんどん拡大したり組織もどんどん大きくしていくのであれば、やっぱり一定の新陳代謝もだし、
うんうん、
若手の方が入ってくるような構造じゃないと、まあ、拡大できないですよね。
そうですね、やっぱそれ伺って思ったのは目指したい先をまず意識するってことですよね、うん、でこの雑談ですけど、うん、あの私がいるこの音声業界って、うん、結構そういうこうベテランの方だけで職人的にやってる企業さんって結構多くて、
うん、
なんかその50代の放送作家の方と50代のディレクターの方がこう組んでますみたいな、
うん、
まあそれはそれで一個雰囲気はいいんですけど、
そうですよね、
ええ、でもまあもうちょっとこうなんですよね、新しいことやろうと思ったら定期的に新しい世代を採用していくってことなんですかね。
う
ん、
そうしないと、まあ、組織変化はやっぱ起きないし、
うんうんうん、
まあ、その人たちに依存した組織になる、別に悪い意味ではなく、
はいはい、
かなとは思います。ただやっぱ難しいのがさっきの話とつながりますけど、
はい、
未来に対する投資なので、短期的にはメリットないんで、ないっていうとあれですけど、
うんうん、
まあ、ロイヤリティ上がるとかあるんですけど、はい、リソースのが出ていくのが多いし、
うんうんうん、
しかも新卒を始めた初年度とか1年目2年目ってその手伝ってもらえる会社さんとかも、
はい、
あんまり取引実績もないしどこまで取るかも分かんないので、
うん、
あんまり本気になっていただきにくかったりするので、
はいはいはい、
しかも社長が出張らないといけない時間も一定やっぱ多いですから、
そうですよね、採用面接って大変ですもんね、
うん、そうなんです、そこまでしてやりたいかですけど、メリットとしてはここまでお伝えしていきたいのは通りだし、4年とかぐらいの単位を見据えて取るのはありだと思います。逆にちょっと私で言うとエッグフォワードで新卒採用始めていいと思ってたんですけど、ちょっとまあ、あまりにも業務が忙しすぎて、何年かとちょっと採用、まあ、止めたわけじゃないんですけど、
はいはい、
新卒採用にかけるリソースをだいぶ絞ったことがあったんですね。
ああ、そうなんですね。
これは私結構、エッグフォワードの中では反省している意思決定で、
そうなんですね。
まあ、どうしてもその世代がかなり弱くなっちゃったんですよ。ので、まあ、当時忙しかったのは事実なんですけど、
はい、
まあそこは貫けばよかったなっていうのは反省はしてます。
ああ、そっか、だから一時的にその少し細らせると、うんうん、世代間でいびつになっちゃうわけなんですね。
そうなんですよね。で新卒ってやっぱ積み重ねもあるんで、先輩から聞いてとかもやっぱありますから、はいはい、あんまり絞っちゃうとまたゼロからまではいかないけど結構構築していくのも大変っていうのはやっぱありました ね、
うん、ね、なんかその大変さで言うと、うん、あの面接の時のこう触れ幅っていうのも、うん、おそらく中途の人よりも新卒の人の方が大きいんじゃないかなと思うんですよ。
もちろん、
そうですよね、うん、中途の人ってまあ何ができるかは、うん、まあ、嘘つかえたらダメですけど、うんうんうん、まあ、そんなずれないじゃないですか、
うん、
でも新卒の方って本当な何が向いてるかとか、
うん、
どう化けるかっていうのが全く未知数 で、
う
ん、
そうですね、
なんとなく性格はわかるんですけどっていうところで、その辺ってどうされてるんですか。
ここは難しいですよね。まあ、エクワードの場合は人に関わる事業をしているので、
はい、
見極めの精度は一般の会社さんよりはありがたいことに高いと思いますけど、 確かに成長もするし、
うん、
その学生さんの間でも最初に会った時と最終選考だとだいぶ変わってるケースもあるし、
ね、
気も変わりやすいみたいなのもあるんで、
はい、
やっぱ他の会社がいいなと思ってやっぱり内定辞退とかやっぱりあるので、
はい、
ここはもう面接で向き合うもそうだし、インターンとかジョブとか行ったりしますけど、何日間か、うんうんうん、まあ、1日なり2日なり3日なり、
ね、
実際にその選考のプロセスの中で疑似的な仕事をやってもらって見極めるみたいな、うんうんうん、ケースもありますよね。あと最近だと長期インターンとかで学生のうちから普通にバイト的に働いてもらって、はい、いい子についてはうちに来ないって言って動くようなケースも、これだとやっぱりあの見極めはしやすいというかブレは減りますよね。
確かにそうですね。だからまあ、 あの一発の面接で勝負っていうよりもちょっとだけ長めにお付き合いをしてみるってことなんでしょうね。
まあ、そういうのはね、あります。まあ、ただやっぱ入ってみたらめちゃくちゃ成長したりもするし、
うんうんうん、
完全にはやっぱりねコントロールしきれないところはありますよね。
そうですね、うん、
あとちょっとまた別の回で話してもいいんですけど、
はい、
結局入ってきた若手新卒の方とそのおじさん先輩とのジェネレーションギャップとか、
はいはいはい、
いつぞや話しましたけどそのマネジメントの仕方のギャップとかで悩むっていうのは結局あるの で、
そうです、ね、
ちゃんとオンボーディングと言ったりしますけど、入った後の体制も整えないと、社長の意思で新卒やるんや取れって言ってもですね、現場的には誰が受け入れるんですかってなっちゃうと
そうです、ね、
あんまりいい結果にならないですよね、
うんうん、だからまあその現場の方々にもその新卒を受け入れる意味っていうのをちゃんとお伝えしなきゃいけないんですよね。
で実際にその成功例がね積み重なってくると新卒が新卒を育てるみたいな風になってくるとだいぶ楽なんですけどね、うんうん、そこまでは
確かに
大変。
確かにそうっすよね、うん、上の子が下の子を面倒見てくれるみたいな、
うん、そうなんですよね、
昔の家族みたいな感じですもんね。
そういういい循環が回るまでが大変ですよね、
そうですね、はい。はい、ということで今回はですね、若手とベテランのバランスというテーマで、うん、まあ、主にその新卒採用に関するですね、いろいろな、まあ、実際何が起きるのかっていうのをお話しいただきました、
うん、
結構勉強になりました
そうですか、
はい、
まあそうですよね、やっぱり別に新卒が偉いとか第二新卒が何とかでおじさんがダメとかってことでは全くなくて、
はい、
まあ、皆さん素晴らしい個人ではありますが、うんうん、やっぱり社会人経験の最初をまあ、自社を選んでいただけるっていうのはすごいありがたいことですし、まあ、その分社内、まあ、社内外に対するカルチャー発信だったりも強くなるし、まあ、現実戦力としても非常に育ちやすいっていうのはありますと。ただ、逆に言うとその責任もあるとは私は思っていて、
はい、
まあ、もちろんどの会社も、まあ、エクアドも含めて責任感を持ってやってても全部うまくいくわけではないんですけど、初めて選んでいただく以上は相応の機会提供もすべきだし、まあ一部残ればいいやっていう新卒採用は、まあ、その後の個人のキャリアがちょっとやっぱり選択肢が減るケースもあるので、はい、
そうですよね。
そこでいかに成長できるかっていうのはやっぱ大事ですよね。
うん、
まあ、もちろんただ一方で新卒側のマインドセットも変えていかないといけないところもあって、
はい、
全部お膳立てされて当然とか、あまりにもちょっとね与えられることが所要だとそれはそれで違うよっていう話でもあるので、はい、まあ、両面大事ですっていう話はあるかな。
そうですね、まあ、なんかその辺は世代間によっても結構認識に差が出そうですよね。
そうですね、ちょっと最後若干脱線すると、
はい、
まあ、ジェネレーションギャップもやっぱりこれはもう、あの別の回でも話しましたけど常にやっぱありますよね。
そうですよね、はい、
マジでみたいな話もね、はい、やっぱりありますし、教育の影響とかあまり怒られたこともないですみたいな方も多かったりとか、
は
い、
うんうんうん、
まあ、コロナで飲み会もほぼしたことありませんみたいなケースもあったりとか、まあ、結構驚く、
うんうん、
あのマナーとかも含めてですね、驚く年配の年長者の方も結構いますけど、
はい、
まあ、それを言ってもしょうがないので、
うん、
まあ、それを一緒にすり合わせていくっていうことが大事かなと思いますけどね。
そうですね、うん、確かにな。
まあでもね、もうだんだん自分の年の何個下やねんみたいな方がやっぱ入ってくると若いですよね、
はい、そうですね互いにやっぱこう尊重しなきゃいけないなって感じはすごいしますよね、
うん、そうですね。
経験はもちろんこっちの方が上なんですけど、うん、おそらく自分にない価値観を持ってるんで、
うん、
そこをこうなんかむしろ好奇心を持って聞きに行きたいなとは思ってますけど ね、
なんか上司だから言うこと聞けみたいなスタイルはやっぱりあんまり受け入れられにくいとは
思い
ますよね。
はい、
はい、
ということで今回は若手とベテランのバランスのお話でした。
そうですね、まあ、やっぱりこうやって若手の方に選んでいただけるような組織であるっていうのは、まあ、素晴らしいことでもあると思いますし、まあ、中途の方も含めて魅力的な組織で あり続けないといけないっていうことと、未来を見据えすぎて新卒採用やると現場とのハレーションが起きやすい、この社長ならではの難しさはあるかなって感じでしたね。
はい、いろんなジレンマを解いていかなきゃいけないですね。
はい、
はい、経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒、すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。